皆様おはようございます。第2サムエル記を読み進めてまいりましたが、前回はサムエル記の中でも一つの分岐点、重大な分岐点となる箇所を読みました。それはダビデが途方もない罪を積み重ねる、そういう場面でありました。彼は自分のために命がけで戦っているとても忠実な勇敢な兵士の妻を寝取ってしまい、その妻に罪を隠すためにその勇敢な兵士を戦場で謀略によって殺してしまいます。罪を隠すためにさらなる罪を重ねていくという、そういう罪の泥沼にはまっていくダビデの行状を見てまいりました。驚くべきことに、その間ダビデは神のことをすっかり忘れていってしまったようでした。少なくともダビデは神が全てを見ておられるという意識を失っていました。今ダビデは絶対権力者として全て自分の思い通りになる、そういう好きなようにできるというふうに思っているかのようでありました。そして自分の罪を暴く不都合な人物を排除した後は何食わぬ顔をして日常生活に戻っていきました。もちろんヨアブのように、いろいろ全ての背景をお見通しだった人はいたわけですが、ダビデはヨアブは自分を裏切らないというふうに確信していたようです。しかしダビデは預言者ナタンによって神は全て見ておられるということを再び気づかされることになります。今日はダビデが自分の罪に直面させられてどのように行動したのかを考えていきたい、そういう箇所であります。ダビデの犯した罪というのは、当時の基準に照らしましてもですね、また今日の基準でも当然到底許されないです。大変な罪を犯したわけです。今のフジテレビなんかの事件でもあれだけの事件になりますので、ダビデのようなことがあればですね、本当に大変な、大問題になるわけでありますが、しかしですね、やっぱり多くのクリスチャンは、比較的ですね、ダビデに、同情的な方が結構多いんじゃないかなと思うんですね。ダビデのことをですね、割と好意的に見るというかですね、今日のところもダビデは立派に悔い改めじゃないかというですね、そういう視点が多いと思うんですね。人間は否罪人である、ダビデも人間なんだということですね。でしかもダビデは、悔い改めている、その姿勢は素晴らしい信仰者の鏡じゃないかというふうにですね、思う方も少なくないと思うんですね。今日の場面でも確かにダビデは、私は主に対して罪を犯したと告白をすぐしているわけですね。そして神様もそれを見逃したと書いてあります。預言者ノタンはそう言っています。ですからダビデの悔い改めは神様も認めた本物ではないかと、そう考えるとダビデにですね、私たちは同情したり共感することもあると思うんですね。またこんなに普通のですね、到底許されない罪でも神様は許してくれるんだという、そういう安心感をですね、覚えるかもしれませんね。神様はダビデが罪を犯しましたという一言で許してくれるんだというですね、神様の恵みというのは大きいなというふうに思うかもしれません。でダビデ自身の悔い改めがですね、素晴らしいと思える理由はですね、このサムエル記だけでなくて、やっぱり詩篇の存在が大きいと思うんですね。詩篇の51編、あるいは今日講読文で読んだ詩篇のような箇所ですね、51編はですね、バテシバ事件の後にダビデが歌ったものと言われています。その罪の告白、悔い改めの言葉を聞いて、ダビデは素晴らしいと、ダビデは本当に信仰の人なんだと、こういうふうに神様に悔い改めるんだなというですね、そういう信仰者の模範として描かれているということですね。ですからそれもダビデにですね、同情が集まる一つの理由だと思うんですが、しかしちょっとこれはしばしば言われているようにですね、詩篇のダビデ作というのはですね、実際には後世の人の作だということが一般的に今言われているわけですね。ダビデを忍んで歌った、あるいはダビデの気持ちになって読んだというものが多いというふうに言われています。ですからダビデの詩篇といってもですね、これはダビデやソロモンというですね、イスラエルのですね、伝説上の人物の名前を借りて読まれた歌が詩篇に入っているというふうに思われてますので、必ずしもダビデの作とは言えないわけですね。で従って って、ダビデじゃない可能性の方が高いんですが、しかしもしダビデの手だったとして、手によるものだとしてもですね、まあ、この歌を読んだ、こんな立派な歌を読んだのでダビデの悔い改めが本物だとは必ずしも言えないと思うんですね。なぜなら悔い改めというのは言葉でなくて行動によって示されるものだからです。これは大事な点ですね。いくら素晴らしいことを言ってもですね、行動が現れないとこれは本物じゃないということなんですね。で、厳しい言い方をしますと、ダビデのこれからの物語ですね、今日の箇所以降を読んでいきますと、まあ、特に次週、来週の箇所ですね、ダビデは自分の罪に向き合うのを避けるんですね。そのために家族がバラバラになっていくわけです。ダビデは自分の罪を見ようとしない。そのために家族がますますおかしくなっていくわけですね。神様は、まあ、いろんな出来事を通じてダビデにですね、彼の犯した罪を示すんですが、それを直視できないんですね。まあ、そうした姿を見ているとダビデの悔い改めというのは何なんだろうというふうに考えさせられてしまいます。特に思うのはですね、悔い改めというのはじゃあ誰に対してするものなのかという問題もあります。詩編51編を見ますとですね、ダビデの罪は私は神に対して、神のみに対して犯したということを強調してますよね。私の罪は神のみに対して犯したんだということを言っています。今日の箇所でもダビデは私は神に罪を犯したと言っているわけですが、しかしダビデが罪を犯したのはバテシバでありですね、さらには彼女の無実の夫のウリアではなかったんでしょうか。サムエル記を読んでいきましてもです、ダビデが死んでしまった、あるいは彼が殺した、ウリアに対してこの詫びる気持ちというかですね、そういった気持ちが表されている箇所が書いてないんですよね。まあ、これはとても深く思わされてしまうところなんですね。で、この問題について私にもとても思い出深いことがありまして、私がイギリスに留学中ですね、非常に熱心なクリスチャンの韓国の友人がいまして、まあ、学友だったんですが、彼がとよく罪の許しの問題を話し合っていたんですけど、まあ、彼はその時ですね、とても有名な韓国の映画の話をしてくれました。シークレットサンシャインという映画なんですが、まあ、皆さんもご覧になったかもしれませんが、私はまあ残念ながらこの映画そのものはちょっと見る機会がなかったんですけど、まあ、あらすじを聞いてとてもこの深く印象に残ったんですね。ちょっとネタバレになっちゃいますけど、どんな話かと言いますと、まあ、息子を、まあ、大事な息子を殺されてしまったシングルマザーがいたんですね。でお母さんが子供を殺されてしまったと。でとてももう大変な絶望の中に苦しんでいて、まあ、そこで、まあ、キリスト教に出会うわけですね。でキリスト教を信仰を持つようになった、まあ、そこに救いを得たわけですが、そして彼女は信仰を持ってですね、で私も神に許されたので、私は神に許されたので息子を殺した犯人のことも許さなくちゃいけないと、まあ、そう思うわけですね。ですから私も、神によって許されたので、私も私の子を殺した人を許そうというふうに、思いになってですね、そして、まあ、決心をして、まあ、面会、まあ、刑務所にいる殺人犯に会いに行くわけです。面会に行くわけです。そしてその殺人犯にですね、私はあなたを許しますというふうにもう本当に、まあ、意を決して言おうと思った時にですね、その矢先にですね、その男が彼女に私は許されてますと言うんですね。許されてますという、もう平安に満ち足りた顔で、私は許されてるんです、あなたのことも祈ってますよと言うんですね。まあ、許されてるのは神様に許されてるんですね。で彼は平安に満ちた顔をして、私は許されてると言うんですね。しかし私が許してないのにどうしてあなた許されるんだと彼女は思って、気絶をしてしまうということですね。衝撃を受けてしまったということですね。まあ、その後の、まあ、ストーリーの詳しいことは聞いてませんが、まあ、大体、まあ、想像つくわけですね。まあ、こういうことがあったと、まあ、彼女の信仰自体が揺さぶられたわけですね。で私の友人もこの映画を見てですね、まあ、この、映画から着想を得てこの罪の許しは何かという論文を書こうなんてことをおっしゃってましたけど、まあ、やっぱり非常にいろんなことを考えさせられる話だったわけであります。まあ、ダビデの話に戻りますと、このサムエル記の物語の展開ではですね、 ダビデは神に対して罪の許しを求めるわけですけど、自分が直接過ちを犯した人に対してこう償いとか悔い改めをしているようには見えないんですよね。これは、全てを神と自分の問題に還元しようとしている。ですからダビデの悔い改めにちょっとこう疑問を感じてしまうのはこの点なわけですね。罪とは何なのか。罪の一つの定義は神の掟を破ることです。まあ、ですからあらゆる罪は神に対して犯されたものだと言えるわけですね。神様の掟を破っているので神様に対する罪だと言えるわけですが、まあ、しかしですね、まあ、姦淫とか強姦とか詐欺や殺人の、まあ、直接的な被害者は神様じゃなくて人間なわけですね。ですから神を冒涜するような言葉を口にしたという場合は神に謝る、謝罪すべきなわけですが、まあ、人に対して犯した罪はその相手に対して謝罪する必要があるわけです。ダビデの場合は殺してしまったウリアに対してですね、もはや詫びることはできないですので、保証すべき相手は、まあ、遺族のバテシバになるんでしょうが、まあ、しかしバテシバはもともとダビデのですね、欲望の対象、まあ、ここから罪が始まっていくわけですね。ですからバテシバにどうやってこうなんていうか償うのかと問題がありまして、でバテシバもどうもダビデをなんかこう受け入れちゃってるように見えるわけですね。まあ、これは来週のタマルと比べるととても強く感じるわけですが、そうなってくるとですね、じゃあウリアはどうなってしまうんだってことなんですね。ウリアがどうなってしまうのかと、まあ、ダビデとバテシバはまあ幸せに暮らせたとしてもですね、ウリアはどうなんだということがある。でこの問題神様忘れてないんですね。ですから今日の例え話でもですね、ウリアのことに焦点が当たってるわけです。神様はウリアのことをよく見ておられる、ウリアのことを深くなんて言いますかね、同情されているということですね。でナタンはですね、ダビデのことをですね、に対して神様あなたを許したとは言ってないんですね。これも大事な点です。見過ごしたと言っています。見過ごした、本来なら罰すべきダビデの罪をここで罰しなかったということですね。どういうことかというと、ダビデはサウルのように王様から退位することはなかった、まあ、死刑になったり王の位を取り上げられることはなかったということ、まあ、それを見過ごすという言い方をしているわけです。まあ、しかしですね、これが何を意味するか、ダビデは、これで無罪放免かというとですね、神様はダビデに罪の刈り取りを要求しているんですね。これからまあ明らかなわけです。これからのストーリー、物語を見て分かりやすいように、神様はダビデに罪の刈り取りを要求します。ですからダビデは本当にこの後半の人生は全てですね、この罪の刈り取りで終始してしまう。大変な人生になる。だからこれが許しというのがなかなか難しい問題なわけです。まあ、そういったことを踏まえながら今日のテキストを読んでいきたいと思います。12章1節からですが、サムエル記の記述で本当に久しぶりにこう主というですね、名前が出てくるわけです。主が登場する、まあ、もちろん主、神様はいつでもどこでもおられるんですが、ダビデの意識から主が消えちゃったわけですね。まあ、そこで主が久しぶりに出てくるわけです。神様はダビデの知っていることをずっと黙って見ていたわけですが、まあ、しかしダビデがウリアを殺して、何事もなかったようにですね、普通の生活に戻っていく、まあ、そういった様をご覧になってもはや黙っていられなくなってしまったわけです。預言者ナタンをダビデのところに使わします。神様がここで、久しぶりにまあ行動を起こすわけですね。まあ、しかしナタンはいきなりダビデを責めるわけじゃないんですね。むしろ全然関係ない話をするように見える。まあ、こういうひどいことがありましたということを訴えるように話すわけですね。それはある貧しい人の話である。この貧しい人はたった一匹の子羊を大事に育てていたんですが、金持ちのですね、羊も牛もたくさん持っている人がですね、その自分のですね、たくさんあるものを惜しんで、たった一匹しかないですね、その貧しい人の羊を取り上げたと。それをほぐって、しまったと。でこのひどいですね、金持ちの話を聞いて、どうですかという話をするわけですね。まあ私たち読んでると、あこれダビデだなってすぐ分かるわけですね。これダビデとウリアの話だとすぐ分かる、私たちでも分かるんですが、驚くべきことにダビデは全然気づかないんですね。どうもダビデっていうのはですね、心の中でですね、自分のやったことをこう密かに悔やみ続けていたというふうに思えないんですね。ダビデ頭のいい人ですよね。 こんな話を聞かせればすぐ気づくはずなんですけど、まあ、気づかない。私たちですら気づくことも気づかない。どうもダビデはですね、この自分の犯したことを忘れてしまっているようなんですね。まあ、ダビデのような賢い男がこの鈍感であるということに非常に驚くべきことなんですが、まあ、ダビデはですね、このナタンの話をですね、本当の話だと思い込んでですね、この金持ちの男に非常に怒るわけですね。で、この貧しい人から子羊を奪った男に死刑を宣告して、そのまあ彼に4倍の償いを要求するわけですね。で、モーセの律法に照らすならば、羊を盗んだ人は死刑というのは重すぎるわけですね。やっぱり泥棒で死刑というのは重すぎますが、4倍にして償うというのは律法の教え通りなんですね。ですから、まあ、ダビデはこの羊泥棒にの金持ちに対して重すぎる刑罰を科していることになりますが、しかしこの男はですね、この金持ちがダビデだと分かっている人にはですね、ダビデの命じた罪が実は律法にかなっているということが分かるんですね。モーセの律法によりますと、両者が合意の上で貫通してしまった場合は男女とも死刑になります。で、強姦の場合は男だけが死刑になります。ですから、バテシバとダビデの場合ですね、ダビデが一方的にこう、まあ襲ったのか、あるいはもしかするとバテシバも多少その気があったのか、まあ、ちょっとわからない点があるんですね。この点はテキストがですね、ちょっと曖昧な箇所なんですが、しかしどちらにしてもダビデは死刑なんですね。このことだけで、そのナタン、に言われるまでもですね、このダビデは、この件だけでも死刑であると。まあ、このナタンの話はですね、ダビデがその金持ちがこの貧しい男を殺したとまで書いてませんので、ダビデのやったことよりはまだ軽いことしか言ってないんですが、そのダビデがバテシバにしたことだけでももう死刑に当たることなわけですね。ですから、ダビデは図らずもですね、自分の犯した罪に対して正しい裁きを宣告してるわけです。で、ダビデがそうした裁きの宣告をした後に、ナタンは爆弾発言をするんですね。ダビデに向かって、あなたがこの金持ちなんですよというわけですね。ナタンはダビデの罪をですね、みんなの前で事細かく暴き出してですね、こう宣言します。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヒテ人ウリアの妻を取り自分の妻にしたからである。主はこう仰せられる。聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で太陽の下でこのことを行おうというですね、これが裁きの言葉ですね。でですね、注意してほしいのは、この予言は全て成就します。神様はナタンを通じてダビデの罪を見逃したと言ってますけど、しかしですね、この宣言は撤回されないわけですね。この通り起きてきます。文字通りにです、ダビデの妻たちは白昼公然とですね、別の人の目の前で別の人と寝るわけですね。これが実際これから起きるわけです。ですからですね、ここから見ても神様はダビデの悔い改めの言葉にもかかわらず、ダビデを単純に許したとは言えないわけですね。ダビデはまさにこの予言の通りのですね、ことをこれから経験していくわけです。もともとダビデはこのナタンの言葉にやっと気がついてですね、私は主に対して罪を犯したと告白します。で、ナタンもその言葉を受け入れて、神様はあなたを見過ごしたと言うんですが、しかしバテシバとダビデの不義の子供は死ぬだろうと宣言します。ダビデはその子は助かるようにとこう必死に嘆願断食しますが、しかしその甲斐なくダビデとバテシバの最初の子供は、死んでしまうわけです。とはいえ、このダビデのその後は、なんていうかサバサバしたと言いますか、子供を失って悲しんでいる私のところに行って、そして二人の子供が生まれる、その子こそそのソロモンなわけですね、が生まれると、こういうストーリー、とても有名な箇所ですが、こういう話であります。ですから、こう読んでもいろんなこう疑問がいっぱい残るわけですね。ダビデの悔い改めて何だろうかとかですね、神様を許して何だろうかとか、いろんなことが浮かぶわけですが、こういう話が進んでいくわけです。で、最後にまたヨアブが出てくるわけですね。 ヨアブが出てきて、ヨアブはダビデに代わってアモン人討伐をしていたわけですが、一番最後の手柄ですね、美味しいところをダビデに取っておいたんですね。一番最後の、一番こうね、戦争のクライマックスのところをダビデに取っておいて、ダビデに来てもらって、どうぞというふうにですね、ダビデに一番いいところを示すわけです。これはヨアブが抜かりない人ですよね、したたかですよね。大体上司っていうのはあんまり部下が手柄を立てすぎるとですね、自分の地位が脅かされるので、そういう部下を煙たがるですね。ですから大体優秀な部下はですね、ですね、例えば、三国志出てくる柴井忠達とかですね、そういうできる部下っていうのはですね、大体、勝ちすぎないんですね。勝ちすぎちゃうと殿様がですね、自分を妬むからということで、大体途中で辞めちゃうっていうパターンが多いんですが、このまさにですね、要はそういう感じですね。で、実際やっぱり部下が頑張りすぎると上司が妬むんですね。まさにサウルとダビデ、そうですよね。ダビデが活躍しすぎたんで、サウルが妬んでですね、ダビデを殺そうとした。こういうことがありますので、要はよく分かってるんですね。ですから一番おいしいところはダビデに取っておいて、ダビデにどうぞというふうに呼んでですね、ダビデに一番最後のところをやらせると。そしてダビデが勝ったように見せるわけですね。ここからもダビデがヨアブの手の中で転がされてるわけですね。非常にこのできる部下ということですね、上司をうまく使ってるわけですね。そういうことで、ダビデもなんていうか、ここも非常にこのダビデのですね、王としてのですね、こう、というか、あり方がちょっとおかしくなってるのも伺える場面なわけですね。ということでありまして、今日の箇所はですね、ちょっと非常にいろんな疑問を残す箇所でありますが、まとめになりますとですね、今日のダビデ箇所はダビデがどのようにして自分の罪と向き合ったのかということを考えてみたわけであります。確かにダビデはナタンに自らの犯した罪を指摘された時にすぐにそれを認めていると。そしてすぐに神の前に罪を告白している。そしてダビデはサウル王のようにですね、サウルの場合はもう、サムエルからもうすぐにお前は失格だと言われてしまったわけですが、ダビデはナタンにそう言われなかった。あなたは王としてとどまれるということをですね、言われたわけですね。しかし、ダビデが本当に悔い改めていたのか、神様が本当にダビデの罪を許したのかという問題はですね、まだこの時点明らかになってないんですね。これから後に分かってくる。なぜなら、悔い改めというのは言葉じゃないんですね。行動によって表されるものであろうと。ダビデが自分の罪に本当に向き合って悔い改めたのかということは、この後のダビデの歩みが明らかにするわけです。神様の許しもですね、まだそういう意味で留保されてるわけですね。で、罪の許しというのは、またこれ大きな問題でありまして、これ私たちクリスチャンが特に陥りがちなのは、罪の許しというとですね、神と自分の関係だけで考えちゃうんですね。神様が人を許すことであると、それが許しなんだというふうに考えてしまう。しかし、ダビデの一件から明らかなように、神様、私たちが犯す罪のほとんどはですね、ほとんど他の人に対して犯すわけですね。神を侮辱する言葉を吐くとか、そういった場合は別にしまして、私たちが行う、詐欺、暴行、殺人、性的犯罪、これは人間を相手に犯すものであります。罪の許しというのは、こうした相手に許されて初めて実現するんじゃないだろうかということがあるわけであります。しかし、実際問題、自分が被害を与えた人に許してもらうのはとっても難しいですね。これ個人もそうですし、国と国もそうです。本当に許されるのは難しいことです。私たちは、よく知ってると思うんですね。なかなか許してくれない、一生懸命謝っても許してくれないという経験は、私たち人生において一度や二度じゃないと思うんですね。許されるのは難しいわけです。だから、相手に許してもらうのは置いといて、何でも許してくれる神様に許してもらおう、それで満足しようというですね、ちょっとひどい言い方かもしれませんが、そういうところが私たちにどうかないだろうかということを思わされるわけですね。もちろんですね、あらゆる罪は神の方を犯すことでありますので、神に許される必要はあるんですが、しかし、それに安住して自分が罪を犯した、損害を与えた相手にからの許しをですね、これを無視してしまうということはやっぱりできないと思うんですね。先ほどの韓国の映画ではありませんが、本当にこの罪というのはですね、神に対して同時に人に対して犯しているということを忘れちゃいけないわけですね。で、相手に許してもらうには、やっぱり言葉では足りないわけですね。行動がないと許しが与えられない。 まあ、もちろんこう償いきれない罪があるわけですね。殺してしまったなんていうのもどうしようもないわけですが、まあ、しかしですね、それでもできるだけのことはしなくちゃいけないということを思わされるわけであります。ダビデの場合は、彼が本当にウリアに悪いと思っているならですね、まあ、彼がウリアが本当に愛していたバテシバをどうして自分の奥さんにできたのかなと私なんか思ってしまうわけですね。もちろん未亡人になったバテシバがですね、生活困らないように、支援するのは当然のことでありますが、まあ、しかしそれとですね、彼女を自分の妻にしてしまうというのはちょっと違うんじゃないかということですね。ダビデは神に許されたということでですね、満足してしまって、まあ、それ以上のことをしなかったようにも思えてしまうわけですね。これはちょっと厳しい見方かもしれませんが、そういうことも思わされるわけです。私たちクリスチャンにとって罪の許しはとても大きな問題です。実際神様は私たちを許してくれるわけです。しかし神の許しだけを求めて自分が罪を犯した相手にですね、向き合うことを拒んでしまうならばですね、それは本当に大きな不幸を招くことほどダビデがこれから示していると思うんですね。本当の悔い改めというのはですね、やっぱり罪に向き合うということは相手に向き合うということであるということですね。これは大きなテーマですので、まあ、これからサムエル記を読んでいく中でいつも考えておきたいテーマであります。ちょっと今日も尻切れとんぼになってですね、まあ、どうしてもこれ、まあ、物語続いていきますので、まあ、今日のところで全て終わりじゃないんですが、こういったことを思いながらですね、これからの自習以降を読んでいきたいと思います。お祈りします。私たちを許される神様、その名前を賛美いたします。同時に私たちは自分が直接罪を犯した相手に向き合う必要も本当にあります。そのことを忘れないようにしたいと思います。またこの問題は非常に深刻な問題でありますが、それに向き合う力もお与えください。我らの平和の主、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。